こんばんは、ジュリです。今日はですね、質問に答えますっていうね、20名様分のですね、第2弾ですね、をお送りさせていただきたいと思います。はい、じゃあ早速質問の方なんですけれども、寺田さんから質問です。ありがとうございます。これ超難いんですけど、どうしたら社内恋愛がうまくいきますか？ちょっとざっくりしすぎて何て答えていいかよくわからないんですけど、どうしたら社内、どういう関係性かにももちろんよるんですけれども、そうですね、社内恋愛がうまくいくには、簡単に簡潔に分かりやすく言うと、仕事を頑張ることですね。で、相手が、できないことを手伝ってあげたりとか、相手の女性よりも知識をつけるとか、仕事で成功することによって、やっぱり女性っていうのは、仕事頑張ってる人とか、ね、昔部活頑張ってる人がかっこよく見えたみたいに、仕事できる人ってものすごくかっこよく見えるんですよね。なので、仕事で成果を上げて、ちょっと一目置かれる存在になる。これだけの情報だけだったらね、どういう関係性かもわからないので、やっていくと、わかりやすく、うまくいくんじゃないかなと思います。もうちょっと、せっかくの機会だったので、詳しく言ってくれれば、もっと的確なお話ができたんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとこれだけだと、これしか答えられないんですが、とにかく仕事頑張ってください。寺田さん、ありがとうございます。はい。じゃあ、7番目の質問ですね。H さんからの質問です。ありがとうございます。今、職場内で好きな人がいます。相手はバツイチで子供が2人います。職場内にはお母さんもいます。相手から私と付き合うなら子供やお母さんのことも考えてほしいと言われています。職場では周りに怪しまれないように心がけています。今後、どのように歩み寄っていけばいいでしょうかという質問です。ありがとうございます。バツイチで職場にお母さんも、一緒に働いているっていうことなのかな？でね、すごく一生懸命いろいろ考えてるのが素晴らしいと思うんですけれども、そうですね、やっぱり相手から私と付き合うならお母さんのことも考えてほしいっていうことは、今後のことも考えてほしいっていうことなんじゃないかなって私は解釈したんですけれども、やっぱり職場内で私と付き合うのであれば覚悟決めてねってことなんじゃないかなと思うんですよ。なので、自分がその子供ですとか、相手のね、バツイチのお子様2人ですとか、あとはその奥様のことも背負う覚悟があるっていうことをきちんと、伝えていくのがいいんじゃないかなと思います。もちろん本当に覚悟を持って。で、やっぱり子供2人いきなり抱えて、自分の母親までも抱えるっていうことはどれだけ大変なことなのかっていうのをちゃんと分かってますかって相手の女性は言いたいんだと思うんですね。ちゃんと覚悟あるって、私結構大変だよ、抱えてるもの大きいよっていう意味だと思うんですよ。やっぱりその職場内で付き合って、気まずくもなりたくないし、でも前向きではあるんじゃないかなって思うんですよね。そう。だけど、それぐらいの覚悟を持たないと私は結構あなたにとってハードル高いと思いますよっていう、生半可な気持ちじゃちょっと厳しいよっていうことだと思うので、エイチさんが誠意を持って、ちゃんとお子様のことですとか、お母様のことも引き受けるぐらいの気持ちで、自分は、あなたのことを大事にしたいと思ってますっていうことを伝えていくのがいいんじゃないかなと思います。エイチさん頑張ってください。ありがとうございます。はい。じゃあ、8番目。ゆうがさんからの質問です。ありがとうございます。初対面でお会いした女性と連絡先を交換するにはどのようにすればよいでしょうか？年下の女性の場合と年上の女性の場合でそれぞれお願いいたします。はい。ありがとうございます。年上も年下も関係ない一緒ですね。で、初対面でお会いした女性とのどこでお会いしたかっていう場にもよりますね。で、例えば、じゃあ、そのコンビニの店員さんとかだったら、通って、まずは仲良くなって、名前を覚えてもらって、とか、で、たわいもない会話から相手のニーズを引き起こし、そこで、例えばね、相手がなんか映画が好きとかって知ったら、その映画のチケット持ってるんだけど、よかったら、すぐにデート誘わないでね、僕一人で行く、ね、一人で行くのもなんだし、よかったらプレゼントしたいんですけど、連絡先教えてもらえませんか？とか、相手のニーズを聞き出して、それに合わせた内容で連絡先を聞くといいと思います。 婚活の場とかだったら普通に連絡先教えてくださいって聞けばいいと思うし、どこでお会いしたかによって、年齢の違いじゃなくて、どこで会ったかによって聞き方っていうのは変わってきますので、ちょっとその辺が知りたかったなっていう感じでありますけれども、今答えられるのはそんな感じです。ゆうかさん、ありがとうございます。はい、じゃあ9番目の質問です。こんばんは、ジュリ先生、森亮太です。いつも、楽しく拝聴しております。ありがとうございます。質問は、友達から彼女になるためにはどうすればいいかですね。採用していただければ幸いです。はい、ありがとうございます。はい、友達から彼女になる。それはですね、やっぱり男を出していくっていうことが必要だと思います。まずは、こう、相手を、こう、女性性として褒める。例えば、ほんと可愛いよねって言ってみたりとか、あとは、俺だったら、俺と付き合ったら、みたいなのを想像させる言葉を言ってみるとか、俺だったらここ連れてってあげるのになとか、一緒に、俺と一緒にね、こういうとこ行ったら楽しいと思わないとか、そういう、あれ？なんかこの人私のことを女として見てるのかなっていう風な意識づけをすることから始めていく方がいいと思うんですね。いきなり友達のラインから彼女をね、なんかこう、女として見てますってやられると相手がびっくりしちゃう場合があるので、徐々にこう、女性として見てますよみたいなジャブ打ちをしていって、それで、相手に、意識をさせる。で、そこから、まあ、デートに誘ったりとかして、まあ、あとは一緒ですよね。彼女になっていくっていうステップを踏んでいくといいと思います。森さん、頑張ってください。はい。じゃあ、10番目。今日はここまでで、また次回という形になるんですけど、10番目の質問。ジュリさん、こんばんは。質問は、花粉症いかがですか？はい、ありがとうございます。二つ目、西水さんを見て思い出しました。あ、西水さんっていうのは、私と一緒に講座をやっているスタイリストさんで、もう超敏腕で、もう彼のスタイリングのおかげで、うちのね、本講座の生徒さんはね、もう本当に彼女ができまくって、結婚もね、してる人も多数出ているっていう感じなんですけれども、その西水さんですね。西水さんを見て思い出しました。七七三ですね、これは。ジュリさんからおすすめのジャケットデニムシャツは好評でした。あ、やった、ありがとうございます。何か他のアイテムはありませんか？という質問です。ありがとうございます。はい、七七三、花粉症。私は花粉症なんでね、花粉症におすすめなジャムーティーかなっていう、お茶を勧められてですね、あと、てん茶っていうお茶を勧められて、最近ジャムーティーとてん茶をヘビーユーズしてごくごく飲んでるんですけど、そうするとなんかね、いい気がします。特にジャムーティーはなんか漢方っぽいんですよね。で、結構治るって聞いていて、で、てん茶はね、結構頻繁に飲むんですけど、ジャムーティーはちょっと朝とか夜とかかゆいなって思った時に飲むようにしていて、で、飲んでるとやっぱ症状を抑えられる気もします。あとは免疫力を高めるために、ティーツリーっていうアロマオイルがあるんですけど、それを嗅いだりとかしています。花粉症の方参考にしてください。で、こういう話題っていうのは、花粉症の女の子にね、伝えることができるから、意外とね、こういう知識がいいね、会話で生きてくるんで、自分は花粉症だから違うって思わないようにしてくださいね。どこにでもね、話題のネタって転がってるし、やっぱりそういう雑学だったりとか、ものを知ってる人の方が会話ってどうしてもね、続くんですよ。なので、そこをね、意識してみるといいと思います。で、私からおすすめの、やっぱり私はね、ジャケット、デニムシャツはすごくおすすめで、あと、ローファーもいいと思います。で、バッグは、トートバッグで調べるといいと思うんですけれども、ボッテガ風のトートバッグ。で、ボッテガは高いので、ボッテガベネタね、は高いので、ボッテガ風でいいと思います。ボッテガ風だと、本当に1万円前後ぐらいで買えたりもしますし、でも本物のね、ボッテガベネタっていうね、結構、有名なブランドなんですけど、そこはね、もう本当に10万、20万しちゃうので、ボッテガ風、網目状の模様の ものなんですけど、ボッテカベネタでバッグで調べると出てくると思うので、そういうイメージのバッグ、ボッテカじゃなくてもいいと思います。それを購入していただくと、あ、おしゃれだなって思ってもらえると思うので、ぜひ参考にしてみてください。はい、じゃあ今日は5問質問答えましたので、また次回ね、ご質問の方に5問答えようと思いますので、こちらもまた楽しみにしていてください。はい、じゃあ今日も一日お疲れ様でした。明日もまた頑張ってくださいね。はーい。